委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。教育福祉委員会。部活動の地域展開について、10月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部、教育政策課の説明、要旨。令和8年度から部活動を地域展開することとし、現在支援策を検討している。検討中の主な支援策は以下の通りである。中学生の数に応じて団体への補助を行う。中学生の保険料相当額を上乗せして団体へ補助することで、保護者が負担する団体への参加費用を引き下げる。学校から地域クラブへ通うため、中学校に自転車を持参できるようにする。指導者に保険料や資格の取得にかかる費用を支援する。施設の使用料を減免する、など。質問。全国大会や県大会への参加について、今後の方向性は？答え。中学校体育連盟などに登録すれば、全国大会などに出場できる。競技種目によっては、中学校体育連盟が主催しない全国規模の大会があるため、主催者の規定に、団体や地域クラブが該当していれば、出場できる。質問。周南コミュニティクラブ、通称コミクラの活動で、子どもが怪我をするなど、何らかの損害が生じた時の保険料の負担はどうなるのか。地域クラブには保険料の支援があるとのことだが、コミクラについては。答え。保険料の市の公費負担について前向きに検討している。地域クラブもコミクラも公平に対応していく。企画総務委員会。ボートレース徳山のパーク化について、12月10日に開催した委員会でボートレースパーク化及び屋内遊戯施設建設等工事の計画案について執行部から説明を受けました。ボートレース事業局、ボートレース管理課の説明、要旨。本場内に存在する遊休地、遊休施設などを活用し、ボートレース徳山が地域に愛され、親しまれる施設を目指すため、子ども向け屋内型遊戯施設、モービーの整備を行う。屋内遊戯等施設工事は、令和8年度から令和9年度末まで行い、建物の完成は令和10年1月、開設は同年3月を予定している。工事はレース開催と並行して施工を行うが、令和9年1月18日から2月末まではレースを救済し、電気工事などを実施する。総工事費は概算約24億5000万円で、新築工事関連などに22億円、遊具設置など2億5000万円を見込んでおり、費用は建設改良積立金を活用する。建設予定場所は、旧東入場門周辺の遊休地を活用し、全体面積は2693平方メートルの予定である。屋内遊技場には、多目的トイレや授乳スペース、ベビー休憩室、お着替えブースを設置し、屋外との間に手足洗い場を設置予定である。屋外遊技場は人工芝とゴムチップで舗装し、人工芝部分に屋根付きのサンドウォーターゾーンとベビーゾーン、屋根の外に大型遊具スカイツイスターを設置するチャレンジゾーンを配置する計画である。質問。対象年齢や定員、利用料金は？答え。対象年齢は6ヶ月から12歳まで。定員は屋内が約120人、屋外が約110人とし、屋内外両方の利用状況を踏まえて検討していく。 利用料金は300円と見込んでいる。質問、建設改良積立金の現在残高は？答え、令和6年度末残高は125億円である。質問、大規模大会の誘致において、毛尾を整備することが評価の加算対象になるのか？答え、明確な指標はないが、安全で確実なレースを運営することが大きな大会の開催につながる。なお、3年間で30億円以上の整備を行うことで、ダイヤモンドカップの開催が可能になる。質問、安全に遊べる配慮はどのように行うのか？答え、屋内は6ヶ月から1歳までが遊べるベビーゾーン、低年齢層向けのアクティブゾーン、比較的高年齢層向けのチャレンジゾーンに分かれ、屋外は低年齢層向けの砂場やドライ噴水、人工芝がある。屋内外ともにプレイリーダーが常駐し、安全安心に配慮し、子どもの遊びの成長をサポートする体制をとる。環境建設委員会、空き家対策について、12月10日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。建設部住宅課の説明、要旨。本市では平成28年度から所管部署を設置し、危険空き家の除却や空き家の利活用を推進している。空き家情報バンクの活用、解体、リフォーム補助などの施策に加え、管理不全な空き家には所有者調査や指導を行い、必要に応じて管理不全空き家や特定空き家に指定するほか、所有者が不在である場合や権利関係が複雑な空き家は管理権不明不動産対策公共センターと連携し、法的整理や財産管理制度の活用などの取り組みを推進している。さらに、令和5年の法改正に伴い、山口県宅地建物取引業協会と連携した空き家総合相談窓口を設置し、専門的助言や事業者とのマッチングを行うなど、多様な空き家状況に応じた対策を進めている。質問、空き家総合相談窓口の設置における山口県宅地建物取引業協会への委託料はいくらか。答え、これまでの相談実績などを踏まえ、一月あたり10件として積算し、年間で49万2千円を予定している。質問、管理権不明不動産対策公共センターの協力による実績は？答え、裁判所に申し立てを行った案件が2件、解体につなげた案件が1件である。質問、自治会を活用して空き家の状況を把握する方法を検討してはどうか。答え、平成30年から令和2年にかけて実態調査を実施し、現在は相談を受けるたびに情報を更新しながら空き家の状況把握に取り組んでいる。自治会を活用した空き家の実態把握については、スマートフォンで撮影した写真による報告の仕組みの検討とともに、自治会の負担に配慮し、全自治会で一斉に行うのではなく、例えば対象地区を限定するなど前向きに進めていく。